皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。8月22日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、拝金主義に未来なしです。今もうほぼ形が見えてきたと思うんですけども、いわゆるバブル経済なるものがですね、これで終了でありますね。もう世界中そうですね。拝金主義がダメだっていうことは、まあ中国の様子見てもよくわかるし、だからいろんな相場もの見てもそうですよね。お金が全てだと思ってやってた人で成功してる人はもうほぼ皆無でしょ。それからやっぱり企業がそうなんですよ。企業っていくら個人がまともでありましても、企業としての意思決定の中で拝金主義しか残ってない会社ってたくさんあるんですよね。特に大企業がそうなんですよ。大企業はまあ偉そうなこといろいろ言ってんだけども、その大企業の意思決定の中で唯一って言いますか、まあこれしかないという意思決定の尺度が拝金主義であるってことはあまりにも今一般的なんですね。例えばとにかく株価を最大に支配すればいいと、あるいはなんかインチキはごまかしちゃえばいいと、隠しちゃえばいい、それからひたすら一番儲かる方法だけ取ればいい、盗もうが何をしようがとにかく自分さえ最大限儲かる方がいい、それ以外の意思決定がもう組織だから行えなくなってる会社って実は今非常に多いんですね。個人としてはそれおかしいなと思ってるかもしれないんだけども、組織としてはもう拝金主義以外誰も変えられないんだと。株主の要請だって言うんだけど、大抵そういう会社に限って株主としっかり交渉してないんですよ。株主呼んできて、あんた拝金主義で会社潰れるけどこれ続けていいかと、まずいだろうと、拝金主義でない経営にするからその分利回りが落ちるからあんた納得するんだよという話をちゃんと株主としている経営者ってほとんど見たことないですよね。まあだから結局みんな人のせいにして、一番安易に拝金主義を会社の意思決定の真ん中に据えて、結果的にものすごい給料だとかストックオプションなんか自分でもらって、自分自身が拝金主義のまあ権化となり果てて、で、金さえもらえばいいやで知らん顔というのがね、今すごく多いんですよね。まあこれ日本にも相当いますよね。当然海外なんかそういうのの方が数多いんだと思うんですよ。でも日本にも相当程度いましてですね。まあ大体最後はろくなことにならないわけであります。その拝金主義になると必ず徳を落としますからね。本当拝金主義ってのは本人気づかないかもしれないけど、周りは見え見えなんですよ。周りから見え見えで徳を落としていきますからね。ああとあんなことしなきゃいいのになっていうようなことになってきて、結局なんか気がついたら元の木阿弥と、西の河原の石積みに終わっちゃうということがほとんどなんですね。日銀なんかだってですよ、この5年間ほどですね、株をどんどん買っていったと。でも結局買ってんの日銀だけだから、誰か売ってくればボンと落ちるわけよ。落ちたらまたシコシコ買い戻す、で誰か売ってくるからボンと落ちる、でまたシコシコ買い戻す。文字通り債の河原の石積みをやってるのが日銀ですね。で最近なんか疲れてきてもう買いませんと、売り崩されたらもう介入を入れませんと。まあ、そういうようなことだよね。もう、鞘の河原の石積みやめましょうと言ってるわけでありまして。で、結局だから、彼らにとってみれば、拝金主義でも何でもなく、ただひたすらですね、まあ、言われた通りやってたら、とんでもない、国債でも株式でも、社債でも、不良債権抱えちゃってですね、まあ、実質不良債権です。まだその値段がついてるからね。まだ資産があるように見えるんですけども、あれもう他に売り手がないんだから、他に売り手がないってことは、次暴落したらあんた その場でそこで時価の暴落で死ねという意味ですからね。次に売り手がないまま大量の資産を抱えたらもうそれでゲームオーバーですよ。そこで投了ですよ。もうあとはだからいつ死ぬかは運任せ、早いか遅いかだけの違いで、次の買い手がいない以上もうそれ死ぬしかないわけよ。終わっちゃってるわけですよね。で、ですから、まあ、拝金主義の政治と、安倍政権と付き合ったからこういうことなんですよ。拝金主義の首相の言いなりにさ、やったからこんなことなんですよ。 まあひどいもんだね。まあやっぱり岸信介の孫だけあるわな。本物の拝金主義だね。あの人だけじゃなくて、周りに集ってるのが大体そうですよね。で、ですからこの、まあ世界中見てもね、今その政治もそうだけども、拝金主義の企業が大きな、やっぱりその、壁にぶち当たってるんですね。で、まあこんな風になってった経緯のを考えてみるとですね、やっぱりその、経済の行き詰まりがやっぱり大きかったなと思うんですね。何をやってでもこううまく成功する事態でありましたらね、何も拝金主義なんかやる必要なくてももっと自然にですね、みんなのことを考えて経営すればいいわけで、その方が経営ははるかに楽なんですよ。極端な統制をかけた拝金主義だとか、株価絶対落とすなみたいな経営っていうのはものすごく大変ですね、あれは。考えなきゃならないこと、心配しなきゃならないこと、やらなきゃならないことの方がはるかに多くてですね。まあとにかく、夜もおちおち寝れないっていう世界ですよ。しかしそのみんながごく自然に普通に仕事をしていて、それでも業績上がってるんならですね、何もしないでうまくいきますよ。それ寝ててもゴルフやってたって会社もあるわけですよね。だから、こう、余裕があれば、そんな拝金主義経営なんかしなくても済むわけですよ。その、もっと別なことをやって成功しますから。しかし、この、やっぱりこれ、この40年ぐらいだね。この40年ぐらい、資本主義の行き詰まり、それからイノベーションの行き詰まり、既得権益の拡大に伴って、ますますやっぱりそういう、その、なんていうかな、自由活発に潜在能力を生かすっていうチャンスが消えてたなと思いますよ。それで結局、全部消えて残ったのが拝金主義だったということになりますね。それから拝金主義ですから、当然強い者勝ちが入ってくるんですよ。金というのは非常にわかりやすく、その数字で勝ち負けがわかりますね。誰が一番持ってるのか、誰が一番持ってないのか、極めて明瞭にその数字で勝ち負けがわかるわけですよ。ですから、これがその世の中の、まあ、言ってみれば行動の原理になりますと、当然それは、勝ち負け、強い者勝ちが当たり前になってきますので、ですから拝金主義の裏側には、当然それには強い者勝ちによる貧富の格差の拡大が入ってるわけでありますね。全員がお金がどんどんお金と言いますか、富がどんどん増えていくような、成果が増えていくような形で世の中が良くなっていけば、畑一面にですね、素晴らしい作物ができるような、そういう状況であれば、拝金主義はならないですよ。そうじゃなくて、拝金主義ってのは、俺んとこに全部寄せろっていうやり方ですから、富は全部俺んとこに寄せろと、よそのものは取っちまえというやり方でありますから、そうなってきたらですね、あるとこだけ豊かにその富があって、あとは貧しいままと。で、それが最初はピラミッド型してるんですが、だんだんその、富が多いところが少なくなっていって、最後、針が一本立ってるぐらいのとこしか、金持ってる人がいないと。今まさにそうでしょ？ 0. 何パーセントの人が世界の富のほとんど持ってるわけですよね。まあそういうところまで行き着くわけでありますね。漫画みたいなことも、でも本当に実際やればそうなるんですね。だからこれがまさに拝金主義でありまして、で、どう考えてもこれに未来はないわけでありますよ。で、最後はこのお金が腐敗しちゃうわけよね。例えばじゃあなんでみんな富持ってますかって、アメリカドルで持ってます、もうトランプ出てきたらもうこれ終わりだわね、円で持ってます。だって大体その拝金主義の人は円で持たないんですよ。あれも傑作なんだな。拝金主義の人は円が嫌いなんですよ。だってそれはあんまり儲からないかなっていうわけですよね。で、あえて危ない通貨に投資するんですよ。人民元だとかですね、オーストラリアドルだとかですね、あえて危ない通貨を持ってってちゃんと損してくれますよね。あれも不思議なもんだな。金なんかますます買いませんよね。金は利子もらえない代わりに保管料払わなきゃいかんでしょ。マイナスの利子でしょ。だから拝金主義の人はまずね、金は嫌いよ。金なんか全然儲かんないって大体言いますわね。ですから、やっぱ不思議なことにですね、拝金主義やってると、いよいよの時に、やっぱり行き詰まるんですよ。で、要するに欲に目をくらんでるから、売り場がわからないね。で、この程度でやめとけっていうのがわからないから、結局損するんですね。だから、こう、普段の相場の循環なんか見てたって、拝金主義やってる人たちに未来はないですよ。拝金主義を表に出したらもうそれは終わりの始まりですよね。ただその間が2年とか5年とか、まあでもなかなか10年は続かないですよね。時間ありますから、まあその間にですね、 上手にやって俺は成功したんだっていう人たちが出てくるんで、まあそれがある種バブルになっていくわけでありますけども、まあ未来はない。だから世の中本当によくできていて、お金を追い求めるとやっぱお金に取り潰されるようになってるんですね。この原理っていうのは昔からあまり変わらないんじゃないですか。だからなんかこうお金って不思議な力を持ってますよね。あれはやっぱりこう残らないとこには残らないし、必要なとこにはなんか必要なことになってるよ、なってるし。だからお金を目標に考えるんじゃなくて、もっと大きなものを目標に考えてやっていけば成功するんですけども、お金という非常に簡単なものを目標にやると、あれはなかなか成功しませんですね。世界中どこでもですね、拝金主義でずっと成功してる人なんてのは、まあ見たことないですね。で、同時にじゃあその、これからその何を目標にこうお金を使うかなんですが、お金をどう使うかぐらい難しい時代は今ないですね。というのはお金ができることは非常に少ないからなんです。これは非常に私も興味深いと思うんですが、これだけ世界でこう貧富の格差がひどいと。じゃあお金持ってる人はまさに万能で何でもできるかっていうと、それ全く違いますよね。たくさんお金出すから誰かこの私のもとで働いてくださいよと確かに人来るんですね。でもそれってお金の高さに惹かれた人が来るんですよ。だから大抵仕事はあんまりよくできないんですよ。で、お金もらうだけもらってどっか行っちゃうんですよ。いい仕事をちゃんとやってくれる人っていうのは、お金の多さよりも働く環境の良さを選んできます。それから今度は、やっぱりその働きがいを選んでくる。継続性を選んできますから、もうそういう人自身はまず背筋主義じゃないんだよね。仕事本当できる人は大体もう背筋主義じゃないんですよ。だからこれまず大きなボタンの掛け違いが起きるわけね。お金持ってるから、誰でも俺の元になびくだろうと思ってるのが背筋主義者で、本当実力持ってる人はそう思わないんで、ですからそこで、だからまずいい人来ないから、まずどんな商売やったって、それダメなんだよね。そうするとじゃあもう商売やめたと。じゃあお金を増やすゲームだけやろうってことになると、まあじゃあそのゲームやりましたと。結果的に金が増えたっていうと今度相続の話で捉えちゃうわけでしょ。じゃあ企業で永遠のものにしたってこの株価だって上がったり下がったりしますからどっかいなくなっちゃうわけよ。だから結局その、後ろの価値って言いますかね。こう、後ろでそのお金を支える価値っていうものをやはり作れないから、それはどうやったって難しいんだね。だから完全にこう出口を失ってるわけですよね。で、貧しいから金がいるって言うんだけど、金を最初に追いかけるとやっぱ金は逃げていくんですね。このあたりの腹のくり方が人生なんだよね、あれ。その、貧しいから金が欲しい。で、金を欲しいから金を追いかける。で、結局逃げられるというその悪循環なんで、やっぱその、貧しい時ほどなんか他の目標から追いかけていかないと、才の変わらぬ石積みになりますね。これをなんか明確に、その、解いていたのが二宮尊徳ですよね。二宮尊徳さんが活躍した江戸時代の末期というのは、非常にその、貧しい農民が多かった。貧しいどころの話じゃないですよ。食うに困って、もう電波とは捨てて逃げ出すような人たちもたくさんいた。餓死者が、村々に転がっていることは珍しくなかった時代が、二宮尊徳さんの時代なんですよね。で、そういう時に、尊徳さんは例えばですね、たくさん手当のもらえる、今で言えばたくさん給料のもらえる、その、手待ちに仕事に行くっていうことを決して進めないんですね。なんでかなと、貧しいんだからその一番その手数料、給料もらえるところに働きに行くのが一番いいんじゃないかと思うんですが、それは決して尊徳さん進めないですね。それをやってるとあなたは永遠に自立できないよと。それをやってると永遠にあなたの村も自立できないよということを言うわけですね。もしあなたが自立したいんなら、必ず最初から自分でやりなさいと。そんな賃仕事なんか出るんじゃなくて、自分の土地を自分でまず開墾しなさいと。一番安い土地でいいからそれを自分でとにかく手に入れて、で、それを耕して、作物を得て、それを全部使っちゃうんじゃなくて、少し貯金で残しておきなさいと。貯金で残して、で、未来の、来年の種を買って、まあ、種は拾ってきてもいいんですね。まあ、来年の中いろんな投資をして、隣の土地を買って、で、さらにその、作物を増やして、毎日の努力の積み重ねによって少しずつ富を増やしていきなさい。それが一番だよってことを教えるんですね。だからもうその方式でありますと、それこそ本当に何の財産もない、今日にももう逃げようかって言った農民たちが10年ぐらいすると、いわゆる自作農になっていくわけですよね。 これが孫徳さんの村の立て直しで、私はそれは今でも全くその通りだと思うんですね。結構悪循環なんですよね。貧しいからお金を最初に追い求めると悪循環になってって、だから結局のところどっかで自分でやらないというわけいかない。ただその自分でやるっていうのも、今でいうその個人事業主で一人でやるんではなくて、あれは今でいうところの中堅以下の企業、中小企業ですよね。当時は村が単位でありますから、この村はある種中小企業でしょう。中小企業としてその村の経営をして、その中で農民も、まあ結果的に豊かになりなさいっていうやり方でありますから、やっぱりなんかこう、その村でよく教育をするんですよ。その村の人たちを集めてよく教育をするんですね。孫徳さんがよく教育をして、いろんなことを教えて、で、その人生の生きる道、その生きがいも教えて、で、方法論も教えて、それで村とその元にいる農民たちが同時にこう成功を体験していくという、そういうやり方なんですね。あれはだから今も全く同じで、だから本当にこう困っちゃったような場合なんていうのは、まずやっぱり、誰と友達になるかが最大の問題ですよね。で、そういうこう自分の人生を変えていけるような師、先生と出会うことが最大のこのなんて言いますかね、人生を変える、よく変えるチャンスですよね。ただこれもやっぱり人のことでありますから、いろんな人がいるわけですよ。成功と失敗がね、あるいは心の揺れ動きがありますから、一本調子で行くってわけじゃない。ただこれも、時間とともに後ろに道ができてきます。努力してると、まあ努力の続かない時も当然あるんでしょうけども、やはり結果的に、その後ろに道ができてきます。だから、そのまあ、あんまりですね、慌てることなく、こう、道をしっかり作っていくんだと思いで腹を据えてかかれば、大体うまくいくわけですね。まあ、日本で観光立国、農業立国なんてことを言い出して、もう15年ぐらいになると思うんですけども、この15年間にそれなりに成功し、観光で成功したところ、観光で成功した人、企業、それから新しい農業で成功した人、企業、地域ってありますよね。だからやっぱりね、こういろいろあったって、そのチャンスを生かして、縁を生かして、具体的に行動していくと、そんなにひどい無理をすることもなく、やっぱり道はできてんですよ。何にもなかったものが、やっぱりなんかそこで何かをなすことができるわけですね。5年もやらだいぶ変わるし、10年、15年続ければ、まあさらに変わっていきますよね。本当の、こう、まあ、専門家になっていくわけじゃないですか。だから時間というのも実にありがたい資源でありまして、リソースで、時間というのは足りないといえば足りないんだけども、その時間の資源を十分に活かすと、一見ちょっと短いような時間でありながら、莫大な成果を得ることができるんですね。で、その時期が大事なんですよ。やっぱりその人によってそのね、年の問題とかなんかで、アクティブに動ける時期と動けない時期がありますから、アクティブに動く必要があるときはその時期にちゃんとやるべきですよね。勉強もやっぱりですね、その年齢に応じて学ぶべきことってだいぶ変わってくるように思うんですよ。だからその年々でそれなりに学ぶべきことを学んでおくと、そんなに苦労はしなくて済むんじゃないかと思うんですね。だからやっぱりこの時間というのも無意に過ごすのが一番悪くて、ですから先ほどの孫徳さんの最初の話、高い賃金を学ぶ仕事のところだけ行くっていうことをやってると、結局その時間を作れないんですよ。その本来もっと自分を磨き、それからそのよく勉強する時間を作れない、お金だけもらってきて、まあそれで安心しちゃう部分がありますからね。だから結局10年経っても20年経っても何にも残らないって話になってくるわけですね。まあこのあたりの頭の切り替えがすごく大事で、まあこれが別名いわゆる奴隷根性ですね。奴隷根性なのか自分でやっていく、なんかその違いですよね。拝金主義だとか、まあ金さえもらえれば何でもいいっていうのは、これ典型的な奴隷根性ですよね。まあそれやってる間はその永遠に奴隷なんですよ。奴隷やめたいと思ったら、もっとなんか自分で自由に生きられるようになりたいと思ったら、自分らしく生きられるようになりたいと思ったら、奴隷根性はやめなきゃいかんね。で、やっぱり自分で開発して、自分で自分の能力を開発し、縁も開発していくことが大事で、それ一人じゃできないんですよね。一人じゃできないから、誰とやっていくかが一番重要だという、まあそこに行き着くんだと思いますね。まあ本当に今しかし、日本なんかまだ世界の中でいい方で、世界はまあ中国含めて結構ひどいですからね。 まあそのあたりこの拝金主義の行き詰まりっていうのが最後どんな結末をもたらすのか、これが最終的に今回世界大のまさに史上最大のバブルだね、もう弾けつつあって相当進展している、これがどんな結末をそういう人たちにもたらすのかは、これはまだわからないところがあります。天変地異まで出てくるのか、それもまだわからないところがあります。でもまあその先を考えると、いち早くもう今の段階からね、新しい常識に転じていかないと間に合わないかな、そんな感じもしております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、拝金主義に未来なしということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。